今日はですね、この神様に立ち返るということ、まあ、主を信じるということ、主イエスを信じる信仰ということが大切だということなんですが、神様に立ち返ることが大切だということで、この御言葉を分かち合っていきたいと思っています。これまでもう私たちずっとですね、使徒の働きを通して恵みを受けてきています。これは使徒の働き、新約聖書使徒の働きに書かれてある、この弟子たちのように、私たちもキリストを大胆に証しする、主がこういう方だ、証しするということをですね、願ってですね、私たちもそのようにされたいと思いながら、この使徒の働きから学びを受けています。でこれまでどのようなことが書かれてあったかというと、私たちの罪の身代わりとなって死なれ、そしてよみがえり、救いと許し、永遠の命を与えてくださったイエス・キリストがいるということ、そしてそのイエス・キリストによる良い知らせ、福音といいますが、そのことは当時旧約聖書を知り従おうとしていたユダヤ人だけにとどまらず、異邦人にまで及んで、そしてそれが豊かに拡大していっていた、急速に拡大していっていたということが示されています。そしてユダヤ人の中心であるエルサレム教会だけにとどまらず、この影響力はさらに広がって、はるか先のアンティオキアという教会にまで波及し、またその他の教会にも波及しており、特にアンティオキア大きな教会ではバルナバとパウロを宣教師として送り出すような出来事がありました。そしてその1回目の宣教旅行においても、ユダヤ人だけじゃなくて、その他の異邦人もたくさんイエス・キリストを信じるということも起こりました。一番大きなのはキプロスの、この総督さえもイエス様を信じてしまったなんていう出来事が1回目の宣教旅行で起こりました。迫害もたくさんありました。このように異邦人がたくさん救われていき、教会でも交わりがどんどんどんどん進んでいくと、現実的な問題の中で生活様式の差から、ユダヤ人の伝統習慣からはちょっと受け入れがたい、これはちょっと我慢できないというようなこともたくさん起こってくるわけです。でこれが単なる生活様式だけの問題であればいいんですけど、例えばシャワー派の人が風呂に入るなんてとか言って、風呂派の人がシャワーだけなんて汚いとか言って、まあそういうよくね、それぐらいのことね、そういうレベルの話であれば全然乗り越えていけると思うんですよね。トイレの蓋が開いてるとか閉まってるとかね、ウォシュレットがあるとかないとかね、そういうぐらいの話であれば全然乗り越えていけるかなと思うんですけれども、この今何の話をしてるかって、ただ単にそういうような単なる生活様式の差というよりも、むしろユダヤ人の生活習慣が旧約聖書、つまり神の命令に基づいているもので救いに直結していると考えていたからこそ、これが少し複雑化、かなり複雑化します。そのことをなすことが正しいことじゃないか、今までルール通りに決めてきたことが、それも神様が決めたルールなんだから、これは守るべきなんじゃないんですかという話をするとですね、確かにですね、頭を悩ませるべきことだということが、考えられるわけですね。でこのように、この神様との神様の御心が一体何なのか、神を本当に熱心に信じる者同士であるからこそなおさら悩ましい問題にとなります。神様との御心との兼ね合いでどのように受け止めてよいのかということが難しくなってくる状況でありました。なぜならば旧約聖書に書いてあることの通りに歩んでいない、異邦人たちがバンバンイエス・キリストを信じて、私は主のものですと言って告白するようになってるんですけれども、旧約聖書に書かれている生き方をしてないのにもかかわらず、この思いっきり、私は神のものですって言っていることが非常に何かアンバランスなように、感じられる、そのような状況だったからですね。 で、そこでこの救いというものに対して認識を整理する必要が出てきています。で、ここで、なんとなく放り投げるのではなくて、当時のクリスチャンたちは真剣にこれを話し合い、エルサレムで改めて話し合いを持つことになりました。これはなんとなくさらっと書かれてありますけれども、このユダヤ教っていう今でも続いているユダヤ教、旧約聖書の流れから来る、特に最後に残ったイスラエルの民がユダヤ人が多かったので、ユダの民、ユダの12部族の中でユダの民が多かったので、いろんな部族ありましたよね、あったんですけれども、でもこのユダの民が残ったので、でその人たちがメインで信じているからユダヤ教という名前になって今も残っていますけれども、同じ流れです。今のユダヤ教全く同じ流れなんですけれども、しかし、このことから、このことを通して、本当に異邦人も救われていくんだっていう明確な、決断がされた、キリスト教師、ユダヤ教師ではなくてキリスト教師において、とても重要な会議、公会議、エルサレム会議というものが行われていった。その内容がまさにこのことなんです。何か大きなカンファレンスをしましょうって言って集まったわけではなくて、本当に必要に従って必要な話をしたのが、本当にこのみんなクリスチャンが集まって一つのことを決めましょうということが決められたのがこの時です。で、もちろん時代が過ぎてですね、今はさまざまな状況があるんですけれども、でカトリックはカトリックで受けて、正教会は正教会で動いていたり、いろんなことが起こっていますけれども、私たちプロテスタントの中でもこのような似たような会議はあります。そしてですね、このような会議、ぜひまたお祈りしていただければいいと思うんですが、今年韓国のインチョンでローザンヌというこのものが行われますので、どうぞぜひお祈りに覚えておいてください。皆さんが直接参加するわけではありませんし、このところでパウルとかバルナバが言ったみたいに、代表の方だけが本当に集まって、本当に世界中のプロテスタントのリーダーたちが集まって、まあそこで集まものすごい数集まるんですけど、世界中が対象なので、やっぱり入れる人はごくわずかだと思います。今年御塗り教会がそのことのお世話役になっていて、本当に今韓国で非常にこう労をなしてくださっているので、そのためにも少しお祈りをしましょう。さて話を戻しますけれども、そのような非常に重要な公会議が初めて行われました。で、このためにですね、このキリスト教神学ということが形成され始めるわけです。これは神学っていうことが形成される。私たちはどのように神様のことを受け止めていけばよいのかというのが神学ですね。この神学とは別にまた現実というものもあるわけです。種の霊的な現実、この霊的な現実をどう整理して受け止めていけばいいのかというのが神学ですね。ですからポイントは神学で私たちが救われるわけじゃなくて、実際に起こっている聖書の御言葉の出来事を通して私たちが救われますけれども、この聖書の出来事の整理して受け止めるにあたって、神学がないと非常に混乱が起こるということです。ですから神学も大切です。でも神学によって救われるんじゃなくて、イエス・キリストによって救われます。ですからこのことがすごく大切です。だから今日も私のメッセージもですね、こういう神学的な聖書箇所が出てくるとどうしても神学を教えてしまいそうになりますが、本当に私も今祈りつつ主に助けを求めている最中ですけど、どうしても神学の話をします。しかしイエス・キリストによってイエス様に出会えるように願いながらメッセージを使いたいと思います。皆様の心づもりもイエス・キリストによって救われるんだということに集中していただけましたら幸いだなということを思っています。今日私たちは自分たちの義によって、つまり自分たちの成し遂げたこと、自分たちが成している努力や自分たちがこれまでしてきた実績、そういうこと、心づもりによって救われていくのではなく、救われるのは神であり主イエス・キリストの恵みによって救われるんだということを再認識する、こういうことを通して私の考え行いではなく、主イエスに主イエスを信じ、主イエスに立ち返る、戻る、こういうことが大切なんだということをちょっと分かち合っていきます。2つのポイントです。まず第1番目ですけれども、これがほとんどメインなんですが、 人はイエスを、キリストを信じることによって神の恵みで救われます。これが革新的なポイントです。人はイエス、キリストを信じる信仰、そして神の恵みによって救われます。私たちの努力で救われるわけではありません。私たちの生活様式によって救われるのではないです。神様の恵み、神様からの一方的な恵みによって救われるんだということを覚えたいと思います。今日の聖書の箇所1節から5節を見てみますと、1節見てみると、ある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたということが出てきたんですね。つまりイエス・キリストを信じるだけではダメで、ちゃんと聖書にふさわしい生き方をしているから、それが救われている証拠になりますよ。もしそれができていないんだったら救われていませんというようなニュアンスの話をしてきたわけなんですよね。まあ、これ今の教会でも同じようなこう感覚が分かりますよね。いくら主イエスを信じたといってもですね、もう全くもう悪いことばっかりしていて、それでもお前クリスチャンなのかとか言われるとですね、本当に救われて、私たちの間でも私は主を求めているんだけど、どうしても罪が見える、なぜか見える、変わらない、私は本当に救われているのか、このようなことに対して疑問を持つ、ようなことは私たちの信仰生活の中でもたくさん起こっています。ですからこのことに対して非常に整理を与える、この整理される、この神学だと思いますが、そのことを少し話していきます。初代教会の中においては、当時はまだ新約聖書はないですから、旧約聖書のみですよね。クリスチャンが読んでいる聖書も旧約聖書です、だけです。新約聖書はこの今現在進行形なので、あの使徒の働きの時代の中においては現在進行形で、まあそれでも早いうちに整えられますけれども、当時は旧約聖書しかなかったです。で、特に初代教会においては異邦人は救われても旧約聖書にそれほど精通しているわけではありませんね。ユダヤ人は生まれた時から聖書的英才教育ですね、もう学校といえば聖書を学ぶところですね。学校といえば聖書を学ぶところですね、そんな感覚ですよね。だからもう私たちクリスチャンたちよりもかなり、まあ、現在のイスラエルという国が全部そうだとは言い切れないんですけれども、すごく正統派の人たちはもう本当にもう毎日のように暗唱しています。毎日だから、とにかくその意味はともかくとして聖書は本当に頭に入っている人たちがすごく多いですね。でしかし、その異邦人は全く聖書を読んでないので、全く聖書を読んでないけれども救われてるわけですよ。だからすごくギャップがあります。すごくギャップがあるなということが実際生活の中で出てきます。そして伝統的なユダヤ人の生活をしていた人たちにとっては非常に、受け入れがたい、もうなんていうか、もうこれ聖書と真逆のことが起こってるじゃないかということに対して、それでもあなたが私は救われたとか言って喜んでいた、あなんだこれはみたいな感じの、すごいある意味聖書的な葛藤というものが起こってきたというのが、分かりますね。これはそんなに私たちのそんな遠い話じゃないです。私たちの中でもイエス・キリストによって救われたんだ、クリスチャンってこうあるべきだっていう理想像があるわけですけど、それと全然違ってて、いやークリスチャン見ててもなんかイエス様のことが見えないなって思えるような出来事っていうのは往々として教会の中でも起こってきたりもします。人の弱さっていうものがあるわけですね。でこういうことに対して私たちどのような理解をしていったらいいのかっていうことが論争になるわけですね。で、主イエスを信じたばかりの人たちっていうのは信仰があって、こう成長していますが、成長途中なんですよね。ですからどうしてもですね、このような問題が起こった時にキリストの愛の中にあっては互いを受け入れて、神様の方に目を向けてすぐ行けるっていう成熟したものばかりであればいいわけなんですけど、皆さん子供に成熟した対応を求めますか？求めないでしょ。 ね、もうそれむしろ求めちゃいけなくて、ね、子供はもうお互いにこう主張し合うわけです、まあ、それがいいところでもあるわけです。それが成長を生みますから、いいところがあるわけですけど、やっぱり最初から成熟した対応がすることができません。ですからこういうことが起こった時に、まあ、摩擦が多く生じてしまったわけですね。でその結果なんていう話が出てきたかっていうと、イエスを信じても旧約聖書的な生活習慣を守ることができないなら救われていないと主張する人まで出てきたということですね。まあ一言で言うと言い過ぎ、そんなことはないということなんですけれども、それは言い過ぎる人たちも残念ながら出てきたということがあります。でこのことに対して激しい論争に発展しました。なぜでしょうかって言ったら、実際に救われてる人がいるのにその人たちは救われていないと言ってるからですね。でも確かに生活習慣のことを考えると、あれなんか受け入れがたいものはやっぱりそこに残ってる。じゃあこれを一体どういうふうに私たちは捉えていったらいいのかっていう整理が今回なされている話ですね。でこれは激しい論争に発展していきます。でまあ割礼の話とかもう少し専門的な話もたくさんできるんですけれども、非常にハードルが高いですね。割礼っていうのは非常に神様の旧約聖書の約束を守るということで象徴的な出来事ですけれども、当然デリケートな部分の皮を剥ぐわけですから、もうこれ非常に痛い外科手術、麻酔なしでやる外科手術になりますので、この受け入れにくいそういうものですね。簡単にすることができるようなものではありませんということですね。でこういうことに対してどう捉えていけばいいのかということなんですね。そこで協議の内容が6節から21節ということになるわけですね。その中で協議された内容が6節から21節です。で当時のユダヤの人たちの考え方っていうのは、自分たちの聖書解釈こそが正しいと思っていました。しかし本質的に正しいのは神の御心だけが正しいわけです。要するに、情報を発信しているその正しい認識っていうのは、情報を発信した人にしかわからない部分がありますよ。聞いてる人はどうしても誤差が生じますということですね。受け取り方はその通り受け取っているはずですよっていくら主張したとしたとしても、発信した方の方が正しい。いくら受け取り方が私の解釈が正しいと言おうとも、本当のところはそれを発信した本人に聞かないと分かんないよっていうことです。いくら理解が進んでいたとしたとしても、いくら夫婦、例えばね、例えばいくら夫婦であったとしても、私の夫はこんな人ですっていくら奥様が言っても、本人はそう思ってない可能性は非常に高い。と同じように逆もしかりですね、私の妻はこんな人ですって言ったら後で家に帰って夫婦喧嘩になるように、どうですね、そういうことが起こるわけです。だからユダヤ人の人たちは確かに聖書通りに生きようと思ってる、その心はよし、その思いもよし、でもですね、これこそが神の御心だというかもしれないですけれども、本当の神の御心はまさに原点に戻らないと分かりませんと。だからですね、いいですか、だから聖書読んでくださいって言ってるんですよ。だから聖書読まないと分からないですよ。メッセージを100回聞いてても、もちろんそれも恵みですしいいんですけれども、最終的に皆さんが直接主とつながんないとダメですよって。なぜならば本当に正しいのはまさに聖書だからです。メッセージが正しいんじゃなくて、神様からのメッセージが本物です。じゃあ私は偽物を言ってるわけではないんですけれども、しかし私のこのメッセージの中には神学が十分に入ってしまいますし、私の人間の思いも若干どころじゃなくて混ざってしまうというのが現実問題としてあるわけです。でも重要なことは、本当にこの聖書にまず原点に戻りましょうと。だから本当にメッセージを発している人のこのメッセージを
直に聞いてください。私のメッセージじゃないですよ、この教会のメッセージというよりも、その奥にある本当に聖書の神様の伝えたい御心に触れ続けてくださいねっていうことです。だから神学はどんどん変わっていきますが、神の福音は変わりませんということです。その受け取りっていうのを私たちが成熟していけば、もっと深く神様を理解していきます。でも浅いとやっぱりこういうふうな問題を生じてしまう。表面上のことしか見えてないとわからない。同じ御言葉ですけど深く理解すれば、本当にぶつかりもなく主と共に心を合わせて、私こういう訓練が必要ですね。主と共に歩調を合わせていく訓練。最初はね、歩調が合わないんですよ。だから二人三脚みたいなもので、右足出したら右足出せばいいのかなと思ったら、右足と左足を一緒に出さないといけないので、右足出したから右足一緒に出しましょうって言ったらこけるわけですよ。最初はうーんと思うんですけれども、慣れていくと、もう何の疲れもなくですね、こう一緒に歩んでいけることができるように、そういうようなものなんですよね。ですから私たちこういうことのために聖書を読み続けないといけないんだっていう思いがあるんです。いや、メッセージ聞いてたら分かりますよねって、それは皆さん神学を聞いてるだけの話に、まあ、そう言い切ってしまうとちょっと問題があります。私のメッセージであっても主の御心が語られることもありますから、ですからそれ信じていますから、それでも恵みを受けますが、けれどもじゃあそれだけで聖書を読んでいなくて、教会に来てただ礼拝を捧げて御言葉聞いていて、ああ恵まれただけでは、本当の意味で皆さんが霊的に養われているかというとですね、ちょっと実はですね、偏食状態になっているかもしれません。別に私はハンバーガー屋を否定する、昨日もハンバーガー食べたんですけど、毎日ハンバーガーだけ食べているとやっぱりちょっと健康的にはよろしくないということになると思うわけですね。ですからですね、このようなこと、本当にまず一義的に主が何をなされているのか、まず本当に神様がどう思われているのかっていうのに触れていく必要があるんだっていうことを思うんです。当時のユダヤ人たちは自分たちの捉え方こそ正しいと思っていたわけなんです。しかしだいぶズレがあったわけです。神様の御心とはだいぶズレがあったわけですね。で、当時のユダヤ人によると、神が教えた生き方である律法を守れば救われると信じていました。だから聖書通りに生きる、パリサイ人たち、さっきも出てきましたけど、パリサイ人たちは聖書通りに生きよう、ね、世俗的に生きるんじゃなくて、目には見えないけどおられる神様のこの御言葉の通りに生きようって言ってたんです。なんか今現在の教会が言ってるようなことと一緒です。で、この律法を守れば絶対に、律法っていうのはそのこの神様が教えた生き方である律法を守れば救われるんだということを信じていました。で、これはある意味正しいことです。ある意味実は正しいことです。実は律法を全て守りきれるような人がいるならば、その人はすでに救われていると言っていいと思います。ある意味正しいんです。ある意味正しいんですね。まあ、この律法の話をするとものすごく長い話をしたくなるんですけれども、とにかく簡単に言うと、ちょっと語弊があるかもしれませんが、律法を守りきることができるのであるならば、その人は救われていると言ってもいいんです。ただし問題があります。ただしここで問題があります。どういう問題ですか。この律法を守りきれる人はこの世に一人もいなかったということです。ただ一人除いて、一人もいなかったと言っていますけど、ただ一人だけいました。ただ一人だけいます。イエス・キリストを除いては誰もこの律法を守ることができなかったんです。ただ唯一イエス・キリストを除いては。だってイエス・キリストが律法を作った人ですからね、逆に言うとね。だからただ一人イエス・キリストを除いては誰もこの律法を守ることができなかったんです。ユダヤ人たちが言っている律法なんていうのは、例えばですね、姦淫してはいけません、ね、姦淫してはいけませんっていう話をしていました。姦淫って何ですかって言ったら、まあ不貞とかですね、まああんまり赤裸々な言葉使いたくないですけれども、不貞だとか不倫だとか、本当に神様が祝福される一対一の男女の関係以外の中で、人間の欲望の中で男女関係を持つということが、要するに姦淫というお話になるわけですけど、まあまあ今の日本の感覚なんて、まあまさに簡易ですけれども、そういうものがあります。で、この時に この時に、実ユダヤ人たちはそれを一生懸命会員してはならないって言って、会員してる女も徹底的に男も女もさばいていたわけです。で厳しくやっていたわけです。非常に厳しく、今の時代なんかよりはるかに厳しく取り締まっていたわけです。ところがですね、もうイエスさんがパーンと来てですね、人々に教えるわけですよ。目で見て情欲を湧いたらあなたは会員してるのと同じですと言われて、はい、このまあ、僕はあまり皆さん責める気もありません。私も責められます。この中でですね、一回もそんな思いが湧いたことがない人いますかって言ったら、それは厳しい、厳しいです。行動に起こしてなくても心の中で思った時点でもあなたはそのようなものです。でも主はそのレベルで見てるんですよ。主はそのレベルで私たちの罪を見ています。誰が守ることができるんですか。正しいことは正しい、しかし誰も到達できない。でももう少し言うならば、今日言うつもりなかったんですけど、この律法の基準って何かって言ったら、神様の清さから見ると実は最低ランクなんです。最低限してねって、誰も届くことができない最低レベルの、かなり絶望的な状況なんですね。でこんな状況に置かれているからこそですね、この律法を守っていくべきだっていうことは一理あるんですけど、大きなジレンマを抱えているんです。大きな、誰も救われない、誰もみんな中途半端だ、こういうジレンマを抱えている、そういう教えだったわけですね。だから誰も自分の力で自分が正しいということを証明できないわけです。私は律法を守りましたと言えば、その瞬間に嘘をついているので、10回の中で嘘の証言はしてはいけないということに触れているので、はい、それでもうダメです。じゃあもう動けない、どうすることもできないわけです。したがって誰も自分の力において自分を許す力がありません。救われないというジレンマがここにあります。しかし神ご自身である主イエスは、そこでもがいている人々、私たちのところに自ら来てくださって、私たちのこの担いきれない罪、この罰を全部負ってくださったんです。そしてただ負うだけではなく、その処罰を十字架上で受けて、罪の結果は死ですと、罪の報酬は死ですと、だから死なないといけないんですけど、まさに私たちの身代わりになって死んでくださって、どのようにっていうのが非常に難しいですけど、どのようにっていうのが難しいんですけれども、それは主の領域ですけれども、今日私たちが信じるっていうことなんですが、そのつながりは主の領域で、主がそうさせてくださるっていうことで、それを信じるしかないんですけれども、私たちが何をすればじゃなくて、今日信じる、受け入れる、この主の働きを受け入れることによって、全ての罪が私の代わりにイエス・キリストによって全て下って処分され、しかもそれが死んで終わりじゃなくて、生き返って、それを罪を打ち破ってよみがえられて生きている。だから今日私もこの主と共にもう生きていく、私の命の恩人が私の代わりに死んでしまったら、私はやっぱり罪意識の中に苛まれますが、私が命の恩人が死んだけれどもよみがえって、今もピンピン元気イエーって言ってたら、私もイエーっていかないといけないと、そういうふうな思いになるんです。私たちの中に罪悪感を残すことなく、完全な勝利を得られて、今も主の栄光を表しているからこそ、私のために犠牲を負われた方が私を喜んでおられるからこそ、私はくよくよしてるんじゃなくて、私も喜ぶんだっていう、そういう、この救いというものが与えられている。自分では絶対に受け入れることができないことが与えられたので、これが恵みです。自分が成したことに対する対価であるならば、これを報酬と言って恵みとは言わないんです。皆さん働いて給料を得た時に恵まれたと思いますか？そうじゃないんです。もちろん恵まれた環境とかいろいろあるかもしれませんけど、それは分を超えたことに対して話があることが恵みと言います。働いて給料、アルバイト料金をいただきました。これは対価なんです。対価なんです。しかし私たちが受けている福音、救いの恵みっていうのは対価ではないんです。対価ではなくて、受ける資格がないけれども与えられている、これを恵みと言います。つまり私たちは救われる資格がないけど救われたいと願っている、でもそこに主の働きによって救いが来た、だからこれが良い知らせ、福音というんですね。
祝福の音、祝福の知らせ、福音というわけですね。でユダヤ人ですら誰もこの救いに預かる資格がなかったということです。でもむしろただイエス・キリストだけがこの突破口であったので、このイエス・キリストを受け入れる、信じるということ、ただ受け入れる、その恵み、私はあなたのために死んだんだよという神様のこの言葉を受け入れることによって救われているという事実があるわけです。救われるはずがないのに救われてるんです。人々が変わっていってるんです。でこれを見たときに本当に考えを変えないといけないんですね。その彼らの神学がありました。当時のユダヤ人たちの神学がありました。これそれこそが正しいと思うし、イエス様のことがわからないのでどうしてもそういうふうになるのは仕方がないかな、自分の目に見えている現実だけで物事を考えるのであるならばそう考えるほかないということなんですけれども、でも救われているものが起こっている、そっちの現実を見目に見れたときに私たち一つのことを思い出すことがあるんです。つまり、この話をすると程度の差はあれユダヤ人もギリシア人も同じだっていうことなんです。本質的にはユダヤ人は旧約聖書を知っていて守ろうと思ってるけど守れていない、異邦人は旧約聖書も知らないし意識もしていないけれども守れていない、守れていないことは同じなんです。実はユダヤ人もギリシア人も異邦人もみんな律法を守れていないという現実が目に見えてくるわけです。よくよく考えてみるとそういうことだということですね。私もよく自分の子供もそういう障害がありますから障害の人と接するときにいつも思いますけど、私たちも同じだっていつも思いますね。発達障害がある人、ね、発達障害があるって あの人たちはって思うかもしれませんけど実は一緒です。差はありません。皆さん神様の御心に対して私たち発達障害って言ったらちょっと表現が悪いかもしれないんですけれども、それを敏感につないで感じ取っていくことができない状、罪のせいでそういう状態になっています。私も子供に対して自分の父親としての思いが伝わらないことがしょっちゅうあります。でも私は神様じゃないので伝わらなくてもそれは自分の方に問題があることも多いんですけれども、しかし私も天のお父様に対してなんか 毎日のように悔い改めなさいよそれダメですよって言われてるのに、聞こえないとか言いながらなんか大丈夫かなっていう生き方をしている、そういうような私だなと思ったら深い意味にあんまり差がないんですね。もう交われば交わるほど分かります。そんな差がありません。皆さんと私にそんな差はありません。なので本当に神様につながっていかなければ本当にダメなんだなということをですね、私たちに感じさせられるんです。で改めてこのユダヤ人の伝統的な考えにこだわって、このイエス・キリストを受け入れない人々の迫害があったとしたとしても、この主イエス様による福音が拡大していって本当に変えられていってる人の姿も確実にあるというその現実がまず先に来てるわけですよね。ボーンと現実に来てる。いや私たちの理論ではそんなはずはないとか言ってるけど現実問題救われてる人がいて変えられてる人たちがいて、ただそれだけではなくて癒される人もいらっしゃったり、いろんなことが起こってる、そのまさに聖書通りのことが起こっていることに対して考えた時、それを否定しないで、そっちを否定しないで、これをどう捉えるかということを思ってもう一度改めて聖書を読み直した。もう一度改めて聖書を読み直してみるとどんなことが書かれてあるかというと、例えば16節から18節こんな言葉が書かれてあって、その後私は倒れているダビデの狩りを再び立て直す、その廃墟を立て直しそれを固く立てる、それは人々のうちの残りのものとその名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ、昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。あれ旧約聖書はユダヤ人のための
この救いなんだって思っていたんだけれども、旧約聖書、それはもうはるか昔から語られていたこと、それは全ての異邦人も主を求めるように、全ての異邦人が主を求めるようになるためなんだということが、まあ明記されていたということが、これは旧約聖書に書かれてありますよということ。改めて自分たちの色眼鏡を外して旧約聖書を見ると、あれ、神様の計画の中に異邦人入ってるじゃないと、なんで気づかなかったの。今までのさまざまな歴史の中で固定観念がありました。偶像礼拝との戦いがあり、どうしても固定観念がありました。異邦人は救わない、異邦人は滅ぼし尽くすべきで、私たちがと思って非常に保守的になっていましたけど、神様はもう全部を抱いていたんだ、初めからということに気づかされていきます。ですから、ここで2つの重要な御言葉ですね、15章の11節、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。主イエスキリストの恵みによって救われる、これが全てですということですね。10節とか見ると、どうして私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちにも首輝きをかけてなんていう話は先ほどからずっと話している内容になります。でもポイントは11節ですね。で、その上で19節ですから、19節ですから、私の判断では異邦人の間で神に立ち返るものを悩ませてはいけません。神に立ち返るものを悩ませてはいけません。むしろ神に立ち返ることができるように私たちは助けなければいけないということです。神に立ち返ろうとしているもの、はい、あなた立法を守っていませんね、はい、あなた、わざわざ神様が今だみんな来いと言ってるのに、でもあなたはちゃんとした服を着ていません、あなたの食べ物の食べ方はよくね、マナーがなっています。神様に立ち返ろうとするものにわざわざハードルをたくさんたくさん置いちゃダメですよ。まず一回神様のところに連れて行かないといけない、どうであろうと。実は私たちの方が正しいと思ってるかもしれないけど、実は神様の目から見たらそんな大差なくて、いや、そんなことを言ってるあなたの中にも罪、今神様の忍耐の中であなたが今神様の中にいるのに、そう見てくるとたくさん聖書の箇所が思い出される。私は借金を許されたのに、私よりもはるかに重い荷をですね、私ははるかに大きな借金を許されたのに、ちょこっとしたことを許さずに、 あなたはダメですとか言ってるような聖書の例え話、いろいろ出てくるわけですけど、ああ、まさにその通りだなと思うわけです。私たちも恵みによって救われているのに、神様のもとに来る人を恵みによって取り扱わないのは一体どうしたことか。神様に立ち返ることを妨げてはいけませんということに気づかされるわけです。異邦人が神に立ち返ることは聖書的神の御心だということに結論が至るわけです。ただね、20節21節にこう書いてあります。ただ偶像に備えて汚れたものと淫らな行いと締め殺したものと血とを避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝えられる者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからです、とこう書いてあるわけです。この偶像に備えて汚れたもの、淫らな行い、締め殺したもの、そして血、4つのことを気をつけなさいっていうふうに、ただし条件をつけて、あれ、さっきと言ってることとやってることちょっと違うんじゃないかな、そういうように思うかもしれません。これはね、一体どういうふうに理解していけばいいかというと、端的に言うと大きく2つのポイントがあるかなと思います。1つは偶像礼拝に直結し、当時の習慣の中で偶像礼拝に直結しているなと思える習慣、それともう1つは神を深く冒涜すると受け取られないような誤解を生む、そういうような行為は慎みましょうねというふうに言ったわけです。
細かい話をすると旧約聖書一個一個全部開けることもできますけれども、神学勉強になりそうなので、ポイントだけお話ししますと、偶像礼拝に直結するようなこと、それから、神様のこの何て言うんですかね、こう冒涜する、軽く見られるようなものをしないようにしましょうね。つまりこれはギリシア人もそうですけど、ユダヤ人も福音にいいですか、神様に立ち返ることの妨げにならないようにしましょうねって言ってるわけです。ですからこれはユダヤ人の考えを異邦人に4つのことは必ず守れって押し付けたのではなくて、ニュアンスとしては神様のもとに戻るための妨げになることを極力互いに排除してくださいと言ってるわけです。で、これは一体どういうことかというと、私たちは多様性は確かにありますが、私たちが変えられていくのは神の品性を身につけていくべきものだということなんです。で、これは自分の努力でやったから救われているとか、その救いのことじゃなくて、救われたものが主と共にいるので変えられていく、似せられていく、そういうものになっていく。主から離れていた時には主とは別のことしかできないけれども、主とつながると同じ人のようになるので、やっぱり主の御心に従っていき、神の品性を表すようになっていく、変えられていくということです。逆に言うと、私たちもやっぱりその人が神様のもとに戻るためにね、いいですか、神様に立ち返るためにその妨げになるのではなく、まず主のもとに来るものであってほしいということです。どちらかというと御塗り教会は結構聖書にストリクトな方ですから、結構厳格な方ですから、例えばタバコやめなさい、お酒やめなさいという話ももう正面からします。中毒になってはいけません、聖霊に満たされなさいという話を正面からします、正面からしますが、じゃあタバコ吸ってる人が教会に来てはいけないわけではないわけです。まず主の前に、それをやってるからあなたはダメなんですって、そんな話はないんです。まず主の前に来る、まず主に触れられる、まず主と出会う、そっちが優先です。でもいいですか、私たちがもしそのようにしているのにもかかわらず、私たちが思いっきり罪を推進していったら、それは主の前に来たいと思う人もいなくなります。それは慎んでくださいね。でもそれを慎むから救われているんじゃなくて、あなたは救われたからこそ慎みましょうね。救いは自分の力で得るのではなく、主イエス・キリストを信じることによって許された恵みで与えられるものです。だから私の努力ではなく主イエス様を受け入れたこと、だからいいですか、今日ねイエス様を信じるようとしている人に悩んでいるところがあると思います。私はあのいわゆるクリスチャン的ないわゆる理想像の生活なんかはちょっとできそうにないので、イエス様は素晴らしいし救いも素晴らしいと思うけれども、やっぱり信じるのが難しいと思っている人は、私たちも悔い改めますが、そんなことはありません。ここにいるすべての人が、ここにいるすべての人が整えられてからイエス様を信じた人は一人もいません、一人もいません。でも重要なことは、それができるかできないかではなくて、まず主に出会い、主が必要であるならば今日信じて一歩踏み出すことです。できるから信じるのではなくて、できないからこそ助けを求めて主により頼むんです。私たちの酒どころは主しかありません。どんだけ頑張ってもいいですか、歴史が証明してるんです。どんなに頑張っても最低ランクの基準すら遥か上、彼方雲の上届かないにもかかわらず、その遥かこの天と地との差があるこの境目をですね、イエス様飛び越えてくださって、私たちの中にドーンと来てくださってるんです。それを否定しないで受け入れてください。
その時あなたが引き上げられていくのは主の力によって引き上げられていきます。救われた私たちも、もし救われている者たちがいたとしても、自分の中に罪がありますね、いやないですよっていう人、大丈夫ですって言ってる人が一番危ないんですけど、カウンセラーが一番気をつけるのは、私は大丈夫です、私は何も問題がないって言ってると、この人危ないなって思う。大体本当に大丈夫な人は自分の問題を認識してる人です。だから本当に私たちは悔い改めることがあります。でも救われた私たちも、先ほどの立法主義に陥ってしまった人たちみたいに、最初から恵みなのにもかかわらずですね、途中から自分たちの力で頑張ろうとします。自分たちの力で頑張ろうとします。働きもそうです。恵みで喜びで始まったんですけど、途中から人間の努力だけで始まっていきます。そうするとぶつかります。苦しいことがあります。なんで、こうミニストリー良いことをしてるのに、なんでこんな苦しむんだって言って悩みます。そうじゃないです。悩むことですら恵みだということに分かってしまえばですね。神様、これから何をされていくのか、私をどのように成長させてくださるのか、すごく楽になるわけです。そして実際に私たちはそのまま何も変わらないんじゃなくて成長していくんです。だから私たちが主の方に行きましょう。だから主の救いを私のために利用するのじゃなくて、私たちが主の方に行きましょう。主は来てくださいましたから、さらに主を自分の方に引っ張るんじゃなくて、主は私たちを迎えに来てくださいましたから、主についていきましょう。そうすると私たちの生き方が変えられていくんです。自分、主が来てくださったら自分の方に引っ張らないでください。誰も神様の前に立ち返ることを妨げないように、むしろ主についていくものでありたいと願います。2番目のポイントは、神の御心で一致するっていうことですね。22節から25節、あ、ごめんなさい、35節、非常に長いんですけれども、このあと今話された内容がベースとなって、一致しました。一致したんですよ。一致したので、使徒たちは、長老たちは、全教会とともに、22節ですけども、自分たちの中から人を選んで、パウロとバルナバと一緒にアンテオキアに行く。アンテオキアにも送ります。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人たちだったということで、一緒に、でこの人たちはさらにまたいろんなアンティオキア、シリア、キリキア、こういうような地域にいる人たちに対して、同じように今このちゃんと混乱が起こらないように、今言ったこと、異邦人はちゃんと救われますよ、その行いとかそういうことじゃなくて、まずイエス様が働かれて、聖霊様が働かれるんだったら、もう本当にその生活スタイルとか、まず云々よりも先に救われますよということを明確に言っていく。でも秩序イエス様の前に行けることを、ユダヤ人もギリシア人もお互い気をつけながら行きましょうねということで、4つのことはちょっと最低限守りましょうということで話がされて、混乱を収めていくことができました。でこのことに対して同じことが繰り返されます。30節から35節読みます。30節から35節を読みます。さて一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の改修を集めて手紙を手渡した。人々はそれを読んで、その励ましの言葉に喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけた。2人はしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、自分たちを使わした人々のところに帰っていった。パウロとバルナバはアンテオキアにとどまって、他の多くの人々とともに主の言葉を教え、福音を述べ伝えた。アーメン。結果としてどうなりましたか。主イエスキリストの恵みが再認識されると、さらに多様になり、多様性が豊かになり、そしてもっと多くの人たちが救われる結果となりました。主のもとに来る、私たちこの会議に出席した人たちは主の恵みを再認識で一致したわけなんですが、このことがまだ多くの人には知らされていません。しかし神が御心であったがゆえに、教会は一致していきます。でこのことを通して論争はあったけれども、教会がさらに成熟する機会となり、一致する機会が与えられ、 むしろさらに力強く福音を述べ伝えるという結果につながっています。で、私たちも神の御心に立ち返ることが大切だということです。誰の意見というわけじゃなくて、ね、ある立派な牧師先生、何々派の先生がこう言ったということじゃなくて、やっぱり神様の御心を常に求め続ける。で、神様の御心はでもやっぱり聖書とはバッティングしない、聖書通りだった、むしろただ聖書に書かれてあるけど私たちが気づいていない、というだけですね。ですから本当にそのような、やっぱり同じ聖書ですから一致していく、そのようなことが起こるわけです。で、この教会が主の御心で一致すると大きな力になります。で、今日私たちの教会が大切にしていることは何なのかということに対して目を開いたときに、このような主の働きの前で何が本当に大切なのか、私たちの教会にもさまざまなルールがあると思います、伝統があると思います、まあ、20年そこそこの歴史しかありませんけど、それなりにいろんなことをしてきましたから、20年といっても文化があり伝統があるわけです。でもいいですか、常に神様の福音の前に人々が来れるようにできるっていうチャンネルを常に開けておいてください。常にもう自分たちだけ、もうこのやり方、こういう礼拝の仕方、私たちの礼拝の仕方、こういう人たちが集まってこういうやり方を持ってやらなければならないと閉じてしまうんじゃなくて、いいですか、閉じてしまうんじゃなくて、昔のユダヤ人と同じようになってしまうんじゃなくて、閉じてしまうんじゃなくて、オープンにしておかなければいけません。まず主の前に来る。だからといって罪を犯していいって言ってるわけじゃないんですよ。だから罪を許し、だからもう何をしても主を信じるだけで許されるんだから、自分の方に引き寄せていこうとするんです。さっきから言ってるように、イエス・キリストが来てくださったらイエス様についていきましょう。イエス様についていくことによって私たちが変えられていきます。私たちの努力という以上に変わらずにはいられなくなるんです。いいですか皆さん、ちょっとチャレンジなことを言うかもしれませんけど、まず主イエスキリストを本当に心から全部委ねて受け入れてみてください。あなたは変わります。自分の考えを持っていて委ねないと変わりませんけども、委ねてください、変わります。自分の力で何とか変わろうとしても変わりませんけど、主イエスキリストを信じ受け入れ、主の喜びとなるようにっていうことがまず一番目にドカンとくると、あなたの人生が変わります。だからまず主イエスキリストの福音に預かってください。でも多くの場合が主イエスキリストの福音がドンと来てるんだけど、自分の力で頑張ろうとします。ほぼそうです。だから苦しみます。だけど本当に委ねて信じ受け入れて主の御言葉の通りにやってみるんです。変えてみるんです。いや、祈っても変わらないと思って祈らないんです。聖書読んでも変わらないと思って祈らないです。でも本当に主を信じてそれを続けてください。あなたが変わります。本当に変わります。ある兄弟は礼拝が終わった時に突然聖霊様に満たされて前に出てきました。だいぶ昔の話です。もう30年ぐらい前でしょうか。本当に出てきました。そしてその旦那さんはですね、こう礼拝が終わって、さあ照英も終わってね、はい今日の礼拝終わりっていう時にいきなりつかつか前に出てきてね、誰も呼んでないのにつかつか、その時に一言言いました。今日本当に僕はタバコをやめるって、もう一言だけ言ってさて戻ってきました。一緒にいた奥さんがもうボロボロ涙なんか、まあ、タバコがどのこのっていう話じゃないんですよ。もうボロボロな、礼拝が終わったのにその後祈り会になりました。とどめることができない溢れる恵み。ある一人の兄弟は、仕事終わりに一杯するのが、タバコとかお酒が絶対悪と言ってるわけじゃない、まあ、中毒になってたっていう話ですよ。もうそれが本当にもうこれはやめられないねって思った。ところが 主を信じ受け入れた瞬間に飲めなくなりました。いや、飲みたくないというわけじゃなくて、飲んだら体が気持ち悪くなるんですって。今までガバガバ飲んでいた人は、でも主を明かしたいな、主のためにしたいな、主をどうぞ助けてくださいって言ったら、主が体を変えてくださって、体質が変わっちゃった。その飲みたいものを飲まないように、これはね、絶対に負けます知ってます？私は別にお酒じゃなくても別の誘惑あるでしょ。お買い物中毒、インターネット中毒、ポルノ中毒、もういっぱいあるでしょ。もう別にね、甘いもの、スイートでもいいですよ、服もういっぱいあるわけですよ。これをダメだと思っていて、あ、これは生活を崩しているというような領域に入ってしまっても、ダメだ、見ないように、やらないように、触らないように、絶対負けます。主に逃げ込んでください。イエス様、助けてください。別にそれがあるから教会に来てダメなわけじゃない。むしろ来ないといけないんです。方向性を間違えないようにしましょう。神様に立ち返ることが重要です。神様に立ち返るものを妨げないことがすごく重要です。でもそのままでいいわけじゃなくて、主が整えてくださいます。わかりますか、何を言ってるか。救いに関する整理をなしてくださいね。だから今日まず主を信じるっていうことが大切です。主に立ち返るっていうことが大切です。今日私たちの正しさではなく、主イエスを信じる恵みによって救われてるっていうことを忘れないで、この恵みにを伝えるにふさわしいものとさせてくださいと願ってください。あなたから罪が取り除けられれば取り除けられるほど、あなたはもっと多くの人たちを呼び込む通り置き管となっていくことを信じます。誰も主に立ち返ることが妨げられるのではなく、清さに預かり福音に預かるものが増し加えられることをお願い、主の御前により頼みお祈りをしたいと思います。お祈りいたします。